はい、それでは今週も始まりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたします。それで、今日今この時間はですね11時、夜のですよ、30分になろうかとしている、那須塩原市の、とある、場所から、青空中継をしております。青空じゃ全然ないですけども、
そうですね、
そして、今日の対談者は私の友人の、ホライズンコンサルティンググループ、代表の、庄司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、庄司さん、はい、とりあえず
寒いですねもうやるんじゃなかったって感じです
、その自己紹介してください。
自己紹介ですか、
はい、
本当にホライズンコンサルティンググループ株式会社代表取締役の庄司でございます、
はいはい、よろしくお願いします。なんかすごい、寒空の中、
はい、
サッカー観戦しているサポーターみたいになってるんですけど、
そうです
ね、大丈夫ですか、
はい、ベンチシートでは
いはい、はいはい、それで、はい、我々特に対談内容すらも決めてないんですけど、
す、ね、
何の対談にしますか。
成り行きでね、はい、でも空は綺麗ですよね、
すっごい綺麗ですけども、はい、まあまあまあ我々ね、はい、ちょっとバカンスで、
はい、
こっちにやってきて、はい、この夜間の対談ということになってるんですけれども、はい、はい、でどうですか最近、は
い、最近ですかまたすごいところからこう、
いやほら、
ね、
毎日忙しいから2日ぐらいないとあれなんでしょう、ね、チャーちゃんっていううちの犬がちょっとグズグズ言ってますけども、
そうですね、
はい、どうですかほら言ってたじゃないですか、だから、ね、
うん、
仕事が頭から離れないっていうから、
は
い、
ああそうですね、いや本当に、まあ、忙しくやらせてもらってますけれどもね、はい、
やっぱり今研修の仕事が多いんですか、
そうですね、まあ、研修が、まあ、結構多いかなという感じですけれども、
あれでしょう、だから、うん、いろんな何ていうんですかね、はい、教育系の団体が東北とかにもいろいろいらして、
うん、
国とか地域とタイアップして、
うん、
ビジネスをやってるから、そういうところに、ね、力を貸されてるっていう感じ
ですね。そうですね、
はあ、
まあ、だから本当に新人研修みたいなヒューマンスキルの研修もあれば、うんうん、あとはやっぱり東北って食料基地っていう存在ですよね、うんうん、そういう機能が多いので、
うん、
まあ、それを、まあ、満たしていくような、
うん、
その人材育成、一次産業を支援する人材育成みたいな、うん、まあ、研修も多いですよね、
はいはい
はい、
どうですかその正直言って、はい、まあ、そういう、ね、いろんな教育団体入り込んできて、うん、でそこで、まあ、
はい、
東北人としてそのいろんな教育を提供、はい、サービスを提供されてると思うんですけども、うんうん、そのこういう試みというか、
うん、
そののって、
うん、
その東北の未来は明るいですか、
うんね、すごい話ですけれども、
いや私正直すごい考えてて、正直に、
うんうんうん、
まあほらどんどんほら、うん、中小企業庁の調査とかだと、
うん、
どんどんほら人減ってるでしょ、
う
ん、
そうですね、
うん、で限界集落とか崩壊集落とか言ってる中で、
うん、
はい、どんなに頑張ってもやっぱりね、
うん、
その人少なくなっていっちゃったのもどうしようもないわけじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
そうそう、
うん、
でその辺ってどうなんですか、うん、
いやどうですかね、
うん、
でもやっぱりまあ、やっぱり東北ってこう農業とか、
うん、
やっぱり漁業とか、
うん、
まあ、そういったところに依存しているというか、
うん、
まあ、そこの割合は少なくはないと思うんですけれども、
うんうん、
やっぱりその人がこうどんどんどんどん少なくなってきてるっていう現状はもちろんあるんですが、
うん、
なんでしょうね、まあ、それをカバーしようということで、
うん、
農業も漁業も法人化みたいなのがこう進んではきているわけですよね、
うん、
それはその法人化すれば あのある程度人を寄せるような枠ができると、
うんうん、
まあ、いうようなあの考えでそういうことがこう実際起きてるんですけれども、うん、
巨大し、だから資本を大きくして、
うん、
っていうことでしょ。
そうね、そうそうそう、だからあの雇用するっていうことを考えても、うん、一応その法人を作ってしまえば、
うん、
あの社会保険もつけれるしということで、うん、あの先が見えるよう状況をこう作ろうということはあるんですけれども、
うん、
じゃあ実際その農業法人という枠はできたんだけれども、うん、あの実際その農業法人の代表理事っていうのは、
うん、
その地域のちょっと若め、
うん、
で若めって言っても、まあ、50代60代っていう代表理事が多いんですけれども、うん、農業法人ということを考えればね、
うんうん、
あの例えれば、ただあのじゃあそこを取り巻く理事さんっていうのは60代70代の方が多いわけですよ。
うん、
だからあの60代70代の方々が今までその農業ということを背負ってきたわけなんだけれども、うん、じゃあ次その農業法人を立ち上げた時に、うん、この地域を背負ってくれる人は次の世代ですよね、
うん、
50代と60代っていうところがそうなんですけれども、じゃあその代表理事さんがその会社としてのビジョンとか、ね、
うん、
目標を立てれるかっていうと、やっぱりそのもうちょっと年配の方々の意見っていうところにどうしてもこう気になるところであって、
うん、
あのやっぱりその会社っていうのはあの社長さんが、しっかりとしたビジョンを持って、
うん、
あの目標を示すみたいなところをあのやっていかなければいけないんだけれども、うん、どうしてもその農業法人とか漁業法人ということを考えた時に、うん、あの内部で そのコンセンサスっていうんですかね、
うん、
その目標とかビジョンというところのコンセンサスがなかなか取れていないというところはすごく多いですよね。
うん、あの、うん、ということは基本的にはその、うん、こう経営の技術的なほら管理手法っていっぱいある地方だから、うん、コンサルタントが、
う
ん、あの、うん、担うというかアドバイスを差し上げるような、うん、
はいはい、
あれで基本的にはその農業法人とかっていうものも、うん、その経営を構築していってもまあ、やれるっちゃやれるんですか。ただ、
うん、
うまくいかないでしょ、うん、あんまり。
そうだね、
うん、
やっぱりあのこれは法人化っていうことを考えた時に、うん、それは他の二次産業とか三次産業と同じように、うん、ビジョンがあって目標があって、うん、で戦略があって、うん、計画があって、
うん、
で管理があって、うん、業務っていう、まあ、一連のそのヒエラルキーというのはもちろんそれを求めていかなければいけないんですよね、
うん、
じゃあそれが今農業法人と漁業法人にそういったそのヒエラルキーを構築できるかっていうと、そういうその組織の状況なんかもあってなかなか作り込めないっていうところがある。
ちょっと今のその組織の状況があってっていうのをもうちょっと教えてください。そのぶっちゃけ何がその問題になってるんですか。
そうですね、やっぱりその二次産業三次産業っていうところが法人化をしようっていうところを考えた時に、
うん、
さらに大きいこう組織にしたいであるとか、
うん、
なんだろうな、資金調達みたいなところを、
うん、
厚くしていきたいっていうところで、
うん、
法人化っていうのをこう望むわけですよね、
うん、
要するに一つの成長過程として、うん、その法人化っていうところを検討するんですけれども、うん、どちらかっていうと農業法人とかっていうことを考えると、
うん、
とにかくこの地域から農というその一つの産業を消してはいけないっていう、
うん、
どちらかっていうとそのネガティブなところでもって法人化を、
うん、後ろ向きってことですか。
そうですね、
はあ、
はい、いうところでその法人化みたいなところをやってしまうところがあるんですよ、ね、
へえ、うん、でもほら、うん、なんだかんだ言ったってその結構待ったなしのここまで話に、
う
ん、もうだってずっとほら、
ね、
やり過ごして繰り越してきたことでしょう、
うんうんうん、
でもほら人が少なくなってでそういう風な余力もなくなっていっちゃった時に、うん、どんどんどんどんじゃあみんな東京に住めばいいのかみたいなことでもないわけじゃないですか、うん、それだけは何としてもしたいんだけど、うん、そこでもここに至って手こ入れできないっていうのは何が問題になってるんですか。
まあ、やっぱり一つは高齢化ですよね、
うん、
でもう一つはやっぱり儲からない仕組みになってるっていうところが一つの産業ということが成り立たなくなってしまうっていうのがありますよね、う
ん、そのなんで農業儲かんないの、うん、ぶっちゃけ。
いや、やっぱりそれは一つは日本のその人口っていうのが、
うん、
もう1億2000万というふうに言われて、
うん、
もう長くないわけですけれども、
うん、
まあ、そういうその需要と供給のバランスですよね、
うん、
そういったところで需要量が減ってるっていうこともありますし、
うん、
まあ、あとはその外国からのやっぱりその食材がこうどんどんどんどん日本国内にこう入ってきてるっていうことですよね、うん、そういう意味では価格競争力にこう負けてきてる農業っていうのは実際あるでしょう、うん、
なんか前農業大学校で聞いたんですけど、うん、はい、その日本 の, その食料自給率とか、はい、その儲からない仕組みっていうのは全部そのお米を基準にして考えてるって聞いたことがあって、はいはい、で供給過多とかっていうのもお米の話だし、はい、
そうですね、
そうそう、だから本当もうちょっと細分化してみた時は、うんうん、もうちょっと違う結論になるんですかね、
う
ん、
そうですね、あれさん、その一国っていうね、
うん、
あの単位ってご存知ですか、
うんうん
うん、これは例えば伊達藩は62万石とか、
はい、
まあ、そういう国っていうその単位があるわけなんですけ
ど、
うん、国高ですよね、はい、その一国っていうのは実は60キロっていう単位なんですよ、
うん、
でその60キロっていうのは、
うん、
あの人一人が、
うん、
あの1年間に消費するお米の量だというふうに言われてるんですよね、
うん、
例えば60万石であれば、うん、その60万人を生かしていくことができる藩という位置づけになるわけなんですけれども、うんうん、今現在その日本人が人一人がですよ、うん、60, あその60キロという一国をですね、うん、1年間消費してるかっていう、
うん、
まあ、全然食べてないわけですよ、
うん、
48とか、うん、40キロとか、
うん、
まあ、そういう単位でしかこう物を食べてないわけですよね、うん、ということはやっぱりそのお米を食べる量ってのはどんどんどんどん減ってきてるわけですし、うん、じゃあその米を作ってる方々が、うん、じゃあその前より食べなくなってきて来てる人たちに対して供給できる量ってもちろん少なくなってきてるんで、まあそういうことでその例えばお米作ってる農家さんに対して大豆を作りましょうよみたいなその減反政策があるわけですよね、うん、で減反した
で補助金出してって
ことで補助金出してみたいなところっていうのは実際問題起こってるっていうことですよね、
うん、なるほどね、
そう、
そのほら農業っていうのは、うん、イコールお米ではないわけでしょ、
うん、
ぶっちゃけ。
そうだね、
その前農家の方とお話しした時に、うん、ほら経営戦略とかっていうふうに考えて、
うん、
あのビジネスシーンで用いる言葉ですけれども、そういう時ってまずその何をするかってすごい大事でしょ、うん、で反対に何をしないかっていうのも大事じゃないですか、うん、でもね農業の場合って、うん、その農家の方後継者に聞くと、うん、米農家だったら米ありきなんですよね、
はいはいはい、
うん、そこから離れられないっていうか、
いやそれそうですよ、
うんうん、それってやっぱり土壌とかそういうものの理由ですか、うん、
やっぱりその今やってる方々 の, その農業に対する考え方っていうことを挙げた時に、うん、まあ、もちろんビジネスとしてその農業を考えてらっしゃる方はもちろんいらっしゃいますけれども、うん、もっとこう根っこをたどっていけば、
うん、
先祖代々こう受け継がれてきた土地、
うん、
それを守らなければいけないっていう方がやっぱ多いわけですよね、
うんうんうん、
だからその守るっていうことを考えた時に、うん、続けていかなければいけないっていうことをこ
う
考えるわけ で,、
うん、
で続けていくための手段を考えるわけじゃないですか、
うん、
でそうした時にやっぱり専業で農業をやっていくっていう、その手段を取るよりは、うん、その兼業で農業しながら、うん、要するに社普通にその会社に勤めながら、
うん、
であるとか公務員さんやりながらとかですね、うんうんうん、そういう形で農業を続けるという手段を取るのが、まあ、妥当性があるっていうふうに考える人も多いわけですよね、う
ん、お金が回りますからね、
家計の中で。そうした時にメインの、その所得っていうのは、うん、その、サラリーマンとしての所得になってくるわけなんで、うんうん、実際そのそこの土地で作られている野菜とかお米っていうのが、
うん、
逆にそのいくらで理解されても、
うん、
特に問題がなくなってくるわけですよね、
うんうんうん、
だからその真剣にその農業をやって取得を得ていくっていうビジネスモデルに乗っかろうと思っている人たちにとっては、うん、その兼業で農業されている方々 の,、
うん、
その考え方っていうところがネックになって、
うんうん、
その農業の平均としたその売り上げがこうぐぐぐぐ下がってしまうっていう、
うんうんうん、
そういう原因にもなってしまっているということがありますよね。
あ、だ真剣にその農業ビジネスとして、
はい、
成り立たせて、
うん、
例えば雇用を作り雇用を維持し、
うん、
で少しでも高い賃金を払えて豊かになってもらうっていう考え方になり にくいってことですか。
なりにくいっていうことですよね。
それでね、はい、そのまあそうは言ってもほら、例えば一企業がそういう状況をこうずっとやってたらどんどん垂れていくだけでしょ、でなんか打開策を打ち出していかなきゃいけないわけじゃないですか、
そうですね。
で基本的にそのほらアウフヘーベンっていうドイツのこう、哲学の用語とか使ってると、その同じレベルで、兼業家とか専業家っていうレベルで、多分この問題って全然解決できないと思うんですけども、
そうですね、
そう、そしたら、その活路を例えば見出していくとしたら、どういう方向が考えられると思いますか。
まあ今その国の方でね、推し進めているその政策として、それはもう戦略っていうレベルの話ですけれども、それはその六次産業化であったりとか、まあ農商工連携みたいな話が出てますけれども、例えばその六次産業化っていうのはその一次産業されている方々が自分たちでその加工をして、で、販売までやっていくということで、まあ、今まで、その系統組織に対して、まあ、全量で出荷していたものから、自分たちで売る、自分たちで加工するっていうことを展開することによって、まあ、中間流通を省いて、まあ、利益を取っていくと、まあ、いう手段っていうところは今まあ、トレンドとして、やってるところではあると思うんですけどもね。
まあお話ししましたけど、ブルーベリーのだけがあって、そのブルーベリーの苗木をこうね、売ってくださった農家さんがその、なんていうんですか、いるんですよ、那須塩原に。それでその方もおっしゃってましたけど、まずもうほら既得権益があるから JA にはまず入っていけない。で道の駅ももう既得権益で、その寄り合いみたいになってるから、その売ってくださった農家さんって若い方なんですよ、私と同じぐらいの。でその、そしたらもう自分たちでそのチャンネルを築くしかないって、
そうね、
だからそういうことですか。
そうですね、そうだからやっぱり JA さんは JA さんとしてって、まあ、JA で言っちゃいますけれども、既得権益にがメリットとして、それは なくなったわけでは全然なくて、
だって、
それはやっぱり全量買ってくれるっていうところはすごくメリットがあるわけですから、
今のその、出版業界の配本のシステムとかもそうだし、JA の流通のシステムも、ほらまずは、全国津々浦々に行き届かせなきゃいけなかったわけでしょ。
そういう
意味ではあとは、郵便局とかもそうだと思うんですけど、でそれがどうこうっていう話じゃないんです、
そうね。だからやっぱり大量生産大量消費っていう中で、やっぱりその系統っていうところが、まあ、機能していた時代もあるし、それは今全然その機能しなくなってきたかっていうと、それはそれで機能してると思うんです
よ、ね、もうそのインフラをいきなり奪われたらどうしようもないっていうのはもう間違いなくあるんですけど、その上に立ってっていう話なん
ですね。そうですね。だから今そうやって六次産業化とか、で JA さんもそうやって個人でその産直所に出していいですよとか、自分たちで売っていいですよみたいなその隙間ができてるわけなんで、反応が多様化してきてるっていうことですよね。であるならばそこをうまく使って、ケースバイケースで、その商品を流していくっていうことは考えていく必要があるんじゃないかなっていうふうには思いますよね。
でまあ、そうなった時に当然その販路チャネルが多様化すると、小口になるでしょ、全般的に、ということはその大手 その商社とかっていうのも入ってきづらいところになってきた時に、そこでその小口 の商品産品っていうのをどういうふうに活かしてやっていくかっていう、ことですよね。例えば、まあ、ネットを使うとかいろいろあると思うんですけど、まあね、そうは言ってもネットもまあまあ中抜きが、あるし、で結構なんかねこれ聞いた話なんですけど、他 のそういう、商品開発のコンサルタントに聞いたんですけど、結構遠くの方ってシャイだから、結構その国が連携して東京の、例えばレストランとかに、その農産物とかの取引をこうマッチングさせるっていうやつがあって、でね、わりかしすぐね商売成立するらしいんですよ。だってほら っぱ東北だからでそこからほら仕入れてって言ったら、うんうん、ちょっとブランドにブランドっていうかほら売りになるでしょあっち行って、うんうんうん、でもね取引続かないんですって、なぜなら、うん、あのねフォローしないから
あ、は
い、みんなねなんかシャイすぎるというか、ねうんこううん、別に売り込みをするわけじゃないんだけど、うんうん、フォローもしなかったらそりゃ
そうね
そうそう、うん、っていう、うん、でその辺がやっぱりもうちょっとっていうところあるんですか、
うんまあそれはありますよね、うん、やっぱり例えばその独自化っていうことを考えるときに、うん、そのやっぱり商品として例えばドレッシングを作るとか、うん、あとはジャムを作るとか、うん、いうことで商品力をしっかりと構築していくっていうこともやらなくちゃいけないんですけれども、うん、じゃあ売れるっていう形を取るためには、うん、その商品力と合わせてその発信力っていうことを、うん強化していく必要があると思うんですよね、
うん、
でそうした時にじゃあ例えば商品を作りました、うん、でそれをこう商談会に持っていきました、うん、でその商談会に持ってきた時に、うん、やっぱり他のバイヤーさんとかもいろいろ来てですねいろんな話をするわけなんですけれども、うん、じゃあその商談会が終わった後に、うん、しっかりとこう令状を出す、
うん
あとはその次にお会いするアポを取るとか、
うん
あとはその 面談する打ち合わせをする、うん、で受注をするっていうその流れっていうのは当然作っていかないといけないんだけども、うん、なかなかそこら辺を丁寧にやってるその生産者さんって少ないと思うんですよね。
それってやっぱり、うん、その生産活動の方に手が取られて、うん、そういう販売活動の方に手が回らないからってことですか、
うん、いや、やっぱりそこはそれもあるとは思うんだけど、うんそれだけじゃなくってやっぱり商談会に出たこと自体に満足してしまうっていうところもあると思うんですよね、うんうん、
でもやっぱりそれってほら普通にね企業いわゆる、
うん、
そのコンサルティングでお付き合いさせていただく企業様っていうのは、うん、一連のそのサプライチェーンじゃないですか、
うんうんうん、
だからそういうのをきちんとまずは丁寧にやるっていうことですか、うん、
丁寧にやるっていうことですよね。だからやっぱりね、もちろん忙しい時期っていうのはもちろんあるわけで、うんうん、その忙しい時期に、うん、その商談会出るっていうのはもしかしたらやっぱりそれは大変なことかもしれないけれども、うん、ちょっとやっぱり脳幹期になってきたと、
うん、
言った時にじゃあその作った商品を今度売るっていうステージですよね、
うん、
そこをやっぱ丁寧にやっていただきたいなっていうふうに思いますよね、うん、
なるほどね。やっぱりその企業もそうですけど結構おかしくなってる会社さんって、うん、基本的なことがちょっと、
うん
ね、おろそかにされてることってあまりにも多くないですか。
そうですね。やっぱり、うんまあ、さっき言うそのヒエラルキーもそうですけれども、うん、やっぱりそのビジョンをしっかりこう持つ、うん、目標を持つ、うん、戦略を持つ、
うん、
で計画を持つ管理を持つ、
うん
まあ、いうところをやっぱしっかり持っていただきたいなというふうに思います。うん、でもやっぱり農家さんにとってはその加工品を作るみたいな、うん、六次産業化というのはその加工品を作ったりすることなんですけれども、うん、その加工品を作るっていうことはあくまでもそれを目的ではなくって、うん、やっぱり素材を高く取引されていくための手段としての加工品を作るっていうことだと思うんですよね。だからやっぱりそういう意味では本来の、農業生産の中で美味しいものをしっかり作っていくっていう、うんところを自分たちが評価するんではなくて、うん、お客さんに少しでもこう評価していただく機会を持つっていうところが、
うん、
ここ大事なんじゃないかなというふうに思ってますね、うん、そういう意味ではその商談会だけじゃなくって、うん、ちょっとこう、市民祭りみたいなところに参加してみて、
うん、
美味しいねもしくは美味しくないねっていうような意見をいただくことが、
うん
儲かる農業っていうところにアプローチするための、うんまあピースなんじゃないかなというふうに思いますよね。
なるほど、
はい、
いやまさかこの寒空の中でこんな真面目な話になるとは思わなかった。
真面目に振るからすぐ答えましたけどね。
本当ですか。はい、はい、どうもありがとう
ございました。
それでは楽曲紹介です。今回ご紹介するのはおなじみタスクさんのアルバムからリフ町観光協会公認イメージソング復活浜祭り。
しい朝、澄み渡る空、潮風が吹けば音を立て舞い散る。この灰色づく景色、揺れる棒音がこの日を待ってた。無人の駅も賑わい出す、かき散るが冷えた体温める焼き牡蠣に笑顔がいっぱい。こんな乗り越えた涙の数だけ今日は楽しもうぜ。浜鍋を夫婦魚すくい大物狙え、あさり拾い餅巻き取れるだけ取りまくれ。冬が過ぎ去る頃は須賀漁港で取れた海苔やわかめも食べてほしい。リーフには海がある、梨だけじゃないぜ。自然の恵みに感謝、
はい、それでは今週もお届けしてまいりましたお仕事本舗ハッピープロジェクト、来週は新たなゲストをお迎えいたします。提供はアジア人仕組み研究所、パーソナリティは新井健一がお届けいたしました。それではまた来週お会いしましょう。